堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月は管理栄養士の篠原恵里香さんをゲストに迎えて、初夏の食事と健康テーマにお送りいたします。篠原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、1週目の今日は、人はなぜ太るのかと題して伺います。はい、でそもそも太る原因にはどのようなものがありますか？
原因は様々なことがあって、一番はやっぱり食事ですね。食事の内容もそうですし、何食食べるかとか何時に食べるかという、まあ、食生活というところ、あとは運動量と言っていますが、活動量、特に生活活動量というのが毎日のことなので、とても大切になってきます。
食事の量、何回食べるのか、そして食べる時刻。
そうですね、食べる時間というのも大切ですね。
食べる時間ですね。
はい、はい、あとその他にも、例えば睡眠不足であったりとかあと年齢の問題もあって、例えば若い頃に食べてた食事の量をずっと続けていくと、やはり年を重ねるごとに基礎代謝も低下してくるので、どうしても太りやすくなってしまったりですとか、メンタルの影響というのもあります。
じゃあ第一番目に挙げていただいた食事量なんですけれども、はいはい、食べなきゃ痩せるんでしょうか？
食べなきゃ痩せるんだったらとても簡単なんですけれども、食べないと痩せないです。ただ単に体重を減らすだけであれば、もしかしたら食べなければどんどん痩せていくとは思うんですが、痩せていってしまうと栄養不足というのを招いてしまって、痩せたけど健康状態は悪化していくということが起こるので、健康的に痩せていくというためには食べていかないと痩せられないんですね。
健康的に痩せるためには食べる。
一つは朝食を食べないというのは太る原因の一つになります。
朝食食べない人多いですよね。
多いですね。朝食を食べないと絶食時間が長くなる。次のお昼ご飯の食事に食べた時に血糖値というのがドーンと上がりやすくなって、血糖値が急上昇すると、急上昇した糖を体脂肪に溜め込んでしまうので、どうしても太りやすくなってしまうというのが挙げられます。
夜の間絶食しているようなもんですもんね。
そうですね。長い間絶食していることになるので、体の中は足りない栄養素もどんどん増えていってしまいますし、健康というところでも良くないんですね。栄養素ってすべて食べたものを体に溜めておくということができないので、食べダメができない栄養素もありますから、そういった栄養素をしっかりと体の中に常に取り入れていくためには、3食食べるというのは大切になっていきます。
じゃあ栄養素の問題から考えると、なんとかなんとかダイエットっていうのはちょっと控えた方がいい、はいはい、
そうですね。健康的に痩せたいというのであれば、あまりおすすめはできないというのがあります。
あと運動不足と肥満の関係についてどのように考えればいいですか？
運動不足っていうと、皆さんすごく積極的に、例えば走ったりとかテニスをしたりとか、そういう積極的な運動をイメージされる方がとても多いんですが、もちろんそういった運動も大切なんですけど、それ以前に生活活動量を増やしていくということが大切なんですね。
生活活動量というのは、例えば
通勤の時にエレベーターとかエスカレーターを使わないで階段を使ってみるですとか、お買い物行く時にちょっと歩いて行ってみるですとか、そういった日常生活の活動量ですね、そういったものを上げていくことで消費カロリーを増やしていくというのが大切なんですね。やっぱりどうしても体重が増えてしまうというのは、食べてるカロリーと消費してるカロリーを比べたときに、消費カロリーの方が少なければ余ったカロリーが体脂肪として蓄積されていくので、食べたらしっかり体を動かしていくということが大切なんですね。
上がった糖をエネルギーとして使う、はい、ということなんですね。
はい。
でストレスや睡眠不足も太る原因。
そうですね。ストレスというのも太りやすくなる原因の一つと言われていて、なぜかというと、ストレスと戦うためのホルモンを出していくんですが、 そのホルモンが出てくると内臓脂肪がどうしてもつきやすくなるというのが一つ挙げられます。あとどうしても自律神経が乱れやすくなってしまって、そこから太りやすくなってしまうということも挙げられますので、メンタル面というところも関わってきます。
あと睡眠不足。
睡眠不足はですね、いろいろ研究データがあるんですけど、睡眠時間が短くなると食欲を出す物質、これが分泌量が増えてしまって、食欲を抑える物質、これが分泌量が減ってしまう、過剰な食欲が出てしまうというのが睡眠不足で起こること。
なんか知らないうちに食べてるんですよね。
そうですね。あとなんかこうメンタルと睡眠不足というのの関わりもあるんですけど、例えば睡眠不足の状態ですと、的確な判断ができなくなるので、通常だったら、あ、これぐらいの量でやめておこうとか、ちょっと夜遅い時間だから明日の朝食べようかなとか、そういう調整ができるところ、睡眠不足になってしまうと、そういう脳の働きも低下してしまうので、あ、食べてしまおうですとか、我慢ができなくなってしまったり、そういう的確な判断というのもしにくくなるというところから食べてしまうということが、
そう、カレーの残りなんてね、食べちゃってましたよ。
はい。で、次の日になると、あ、なんであの時食べちゃったんだろうっていうのが、夜起こりやすい心の状態なんですね。なので、やっぱり、睡眠を整えることで正しい食欲に導いてくれたり、ちょっと我慢ができるようになったり、これはじゃあ今じゃなくて、明日のお昼に食べようとか、そういう調整しやすい脳ができてくるので、やっぱり睡眠ってすごく大切になってきます。
実際には、太るというのが、すごい問題になっている。一方で、高齢者の痩せすぎがものすごい問題になってるんですけど。はい。
高齢の方って消化機能も低下してってしまって、あと活動量も低下してるというので、食欲がどんどん減退していて、例えば一人でご自宅でお食事を食べる方だと、お腹が空いてないと食べないでもいいかなと言って、一食スキップしてしまって、一日二食になると、ますます胃腸が動かなくなっていってしまって、食べなくてもいい。で動かない負のスパイラルに陥りやすくなるんですね。お腹が空いてなくてもちょっと食べてみるですとか、もし親しい方がいらっしゃったら一緒に食事に行ってみるですとか、できるだけ3食食べるように心がけていくことも大切で、若い女性の栄養相談とかをしていると、実は若い女性も同じようなことが起こっていて、とても痩せている方が多いんですね。
はい、女性の痩せすぎ問題になってますものね。
はい、はい、痩せと肥満の二極化しているなというのをすごく感じています。
若い人の方が根が深いでしょうね。
そうですね。痩せたいっていう思いが、実はその裏にいろいろな原因があるので、とても奥が深いですね。
この春、新生活が始まって3ヶ月が経とうとしてます。
やはり生活のリズムが変化することで、先ほどお話しした自律神経が乱れやすくなってしまうというのがあります。そこからどうしても太りやすくなってしまったりですとか、あとどうしても環境が変化することでストレスも溜まりやすくなってしまうので、どうしてもなかなか寝つけなかったりとか、睡眠時間が短くなったりとか、そういったことからでもどうしても太りやすくなってしまうというのも挙げられます。
じゃあ最後に、梅雨の季節ならではの、はい、痩せるためのレシピと、もう少しちょっと太った方がいい人のレシピとご紹介いただいてもいいですか？
わかりました。ダイエットってどうしても痩せるっていうイメージがあるんですけど、私のダイエットっていうのは、痩せてる方は標準体重まで体重を増やすこと、太っている方は標準体重まで体重を減らしていく、標準体重にしていくことがダイエットと考えているので、なので痩せている方は体重を増やしていきましょうというので、レシピを一つご紹介するんですが、そこで痩せ気味の方は具を増やしてみたりですとか、少し油をかけていただいたりですとかしていただけると、おそらくどちらの方も対応できると思います。
はい、
で、おすすめ、簡単なレシピなんですけど、スーランタン風もずくススープ。スーランタンってわかりますかね？
スーランタン。
中華料理のラーメンで、ちょっと卵が入ってる酸味のあるラーメンがあるんですが、
はい、
あれのスープバージョン。酸味があるので、例えば食欲がない方は食欲が出るんですね。逆にダイエットして体重減らしたいなという方は、酸味があるので、最初に飲んでいただくと、食後の血糖値の上昇を抑えていくことができるので、どちらの方にもおすすめしたいものです。
食後の血糖値を上げるのを抑える。
はい。最初にスープを飲んでいただくことで、ちょっと満腹感も得られやすくなってくるっていうのと、食物繊維がもずくには多いので、 そういった意味でも血糖値の上昇を抑えていくこともできます。
これはどうやって作るんですか？は
い、で市販のもずく酢、よく味がついてるもずく酢ありますが、それ一パック。
はい、
鍋にそのもずく酢1パックを入れていただいて、あと椎茸ですね、2個ぐらい、はい、これをスライスしてその鍋に入れます。でミニトマト、これもまあ4個ぐらいですね、はい、縦半分に切っていただいてお鍋の中に入れます、はい、あと水が 300ml、 鶏ガラスープの素が小さじ1/2、醤油小さじ1杯ぐらい、これを火にかけてちょっと沸騰させます。で沸騰したら最後に黒酢をかけていただいて、
どこに酢が出てくるんだろうと思ったら最後なんですね。
はい。そして溶いた卵をさーっと入れていただいて火を止めていただくと出来上がり。
これ酢はどのくらい？
酢はですね、小さじ1杯ぐらい。お好みでちょっと辛いのが好きという方は、まあラー油とかをかけていただいて。
これは太めの人の痩せるバージョンですか？
これはどちらもですね。体重がだいたい増やせない方って食が細いんですね。すぐお腹いっぱいになってしまうので、最初に酸味のあるもので食欲を出してほしいというのがありまして、これを飲んで食欲をしっかり出していただいて食事を食べていただく。
じゃあ太り気味の方は
血糖値の上昇を抑えていくと働きのある酢とあと食物繊維が多い。
じゃあどっちでも、
はい、
対応できなり、
はい、
インスリンがバッと出て脂肪蓄えろっていう指示はないんですね。
はい。
その代わりに食欲が出てくる。本当にダイエットっていうと、その言葉そのものが太めの人が細くなるっていうか、はい、標準体重通り越しちゃって、
はい、
美的体重になるっていうのを基本に求められる方がいらっしゃいますけど、
はい、
今食事の相談をされる人たちっていうのは、はい、どっちの方が多いですか？
私、婦人科の方に勤務をしているので、婦人科の方にいると、若い女性が痩せている、どちらかというと痩せている方が多いです。で、内科の方に行きますと、太っている方が多い。若い方でも、ちょっとお年を重ねた方でも、太っている方が多いです。ただ、最近の傾向としては、ちょっとさらに年齢が増していったりすると、やっぱり痩せている方というのも、最近痩せてても糖尿病になっている方というのも増えていらっしゃるので、本当に二極化しているなというのを感じています。とても難しいのが、痩せてる方は、痩せてることに危機感を感じていないということが多いので、とてもそれが怖いなというふうに思います。
美しいって思っちゃうんですよね。はい。
なんで体重を増やす必要があるんだろうって思われている方もいらっしゃるので、ちょっと世の中的に痩せがいいよみたいな風潮があるのも、少し変えていけるといいなというふうには思っています。
今週のゲストは管理栄養士の篠原絵里香さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ここでコサナから番組パーソナリティ寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週はパーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分その8、発毛・羊毛のためにというタイトルでお話しさせていただきます。このシリーズではパーソナル化サプリメントにおける各個人の目的のためのトッピング機能性成分の科学的根拠を説明していきます。今回は育毛羊毛です。ハゲの人が頭のふさふさの人に比べて心筋梗塞や狭心症など心臓病のリスクが高い傾向にあることをご存知でしょうか。その事実を明らかとしたのは東京大学医学部の原淳教授らの研究グループです。約3万7千人の被験者を対象に、被験者の11年間に及ぶ健康状態とハゲの状態を調査しており、 髪の毛がほぼないような状態の人はふさふさの人に比べ心臓病を引き起こす確率は3倍高いことが判明したそうです。つまり東京大学の報告はハゲの人への秘宝であり、ハゲと心臓病リスクに性の相関関係があることが確認されたわけです。そこでここでは心臓病リスクを低減するためにもハゲの予防と育毛できるパーソナルサプリメントのトッピング機能性成分を紹介します。それらのトッピング成分とは、抗酸化作用によるデルタトコトリエノール、抗糖化作用による発酵イソラモン、抗酸化作用と抗糖化作用を合わせ持つ Rα リポ酸、抗糖化作用と 5α リダクターゼ阻害による皮脂エキス、毛細血管活性化作用によるクルクミンとピペリンの6成分です。まず、スーパービタミン E であるデルタトコトリエノールです。この研究者コラムでは以前、スーパービタミン E 摂取で髪の毛が 1.3 倍増えるという驚くべき報告というタイトルで、トコトリエノール摂取がハゲや薄毛の人の増毛、育毛に有効であるという報告を紹介しています。トコトリエノールの育毛の作用基準は抗酸化作用です。頭皮における脂質過酸化反応や酸化ストレスの減少を助けることで効果があると結論付けています。これらの報告に加えて、トコトリエノールに強力な心臓保護作用、つまりアテローム性動脈硬化症の改善、血中コレステロール、中性脂肪の低減作用、血圧硬化作用、動脈伸縮性の改善といった心臓保護のための様々な作用が最近の研究で明らかとなっています。ハゲと心臓病とトコトリエノール摂取量には性の相関関係があることが示され、東大の報告はハゲの人への秘宝ですが、実はトコトリエノールを摂取するとハゲは改善され、心臓病リスクも改善される、ハゲの人への朗報の研究報告もあるのです。またトコトリエノールと同様に Rα リポ酸にも心臓保護作用と増毛育毛効果の期待できる強い抗酸化作用が知られています。
お話は小佐奈社長で神戸女子大学健康福祉学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。食後の血糖値上昇を抑えることが報告されているアルファシクロデキストリンを配合したコサナの機能性表示食品ピュアファイバーを番組お聞きの10名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナの機能性表示食品ピュアファイバープレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。